ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの筆川です。鮫島さんがいません。なぜなら時間が合わなかったからです。いやー、前回がドライブ会で2週潰れたじゃないですか。で、あれがですね、先月の中頃に撮ったやつなんですよね。で、それで2週潰れたでしょ。で、先週がね、ちょっと鮫島さんの都合が取れなくて、収録ができなかったんですよ。だからね、今週は収録なかったんですけども、ちょっとないっていうのも申し訳ないなと思いまして、ふーちゃんがですね、一人で撮ろうかなと思いました。さすがにね、ちょっと、感覚的には多分、こう、ラジオのネタ的には2週以上空いちゃうのはね、あんまりよろしくないということで、まあ僕だけの、こう、ラジオになりますけども、我慢して聞いてください。さあ、ですね、近況なんですけども、私はですね、仕事をしていますね。当たり前か。当たり前ではないんですよ。仕事がないときは仕事がないので、私の仕事はですね。ありがたいことに、先月、今月はなんだか仕事があったんですね。ありがたいですね。本当に。何をしたかっていうとですね、背景の仕事をやってましたね。背景というのはですね、なんていうんですかね、ソーシャルゲームの、背景ってのが結構あるやつがあるんですよ。それがですね、大量に来まして、で、単価は普通、まあそんなに高くはないけど低くもないぐらいのやつがですね、なんか運差が来まして、感覚としてはなんかテレビ仕事みたいな感じのやつがね、いっぱい来ましてね、いやらい往生しましたね。まあそれなりにこう、なんて言うんですかね、本当にふーちゃんイラストレーターなんって思うぐらいにこう、なんか、こう、イラストとか上げないじゃないですか、僕。やってるんですよ。ただ出せないだけで。本当にすいません。なんかね、イラストレーターとかってなんかほら、やるじゃないですか。なんかこう、一コマ漫画みたいな、まあ、ね、スルクマみたいな可愛い、ね、漫画を描く方もいらっしゃいますしね。そういうのとか、山本佐穂さんとか、あの人はまあもう漫画家ですけど、イラストレーターでもなんかこう一コマ漫画みたいなのをこう日常的にアップするみたいなことをやる人いるじゃないですか。僕はそんなこう会社はないんですよね。もう一銭にもならなかったらやりたくないんですよね。営業だとはわかるんですけど、そんぐらいのこう熱量でね、いつも仕事してるんですけどね。まあイラストレーターとしてそれでいいのかという、この感じっていうのは常日頃持ってるんですよ。ね。好きでやってんじゃないですかって言われたら、まあ好きでやってるんですけど、暇な時に絵を描くほどの熱量はないというですね。これまたこう、非常にモチベーションの低い、何なんでしょうか。締め切りがないと全然絵を描かない感じっていうのがですね、こう、お先真っ暗だなぁなんて自分でも思うんですけど、なんでこんな話したかっていうとですね、なんか、最近映画を見まして、ですね、もう、全国公開も随分前に終わっちゃって、で、柏のですね、キネジュンがやってる名画座があるんですよ。昔三越のですね、映画館だったんですけども、そこがもう、お客が入らないということで潰れて、で、じゃあ、こう、キネマ、旬報が、私たちがこう、名画座やりますよっていうのをですね、やり始めたのが、柏にあるんですけども、そこにですね、サルスベリというアニメをかけましてね、 で、俺はこれ見たかったんですよ。サルスベリっていうのはですね、あれですね、アニメ映画で、クレヨンしんちゃんの原敬一監督作品ですね。で、僕はあの、原敬一が大好きで、大好きだったんですね。正確に言うとだったんですよ。なんでかっていうと、最近のはそんな好きじゃなかったんですね。クレヨンしんちゃん、ね、大人帝国、まあ、それ以前もやってますけど、あの、温泉とかね、なんかクレシンの大人帝国ですごいブレイクして、で、あっぱれですごい合戦ものをやったりとか、真面目な合戦ものをやったりとかして、で、そこで、こう、クレシンは卒業して、で、そこから、なんだっけな、カッパの空と夏休みと、あと、カラフル、あと、実写映画一本撮ったんですけど、これはちょっとまだ見てないんですよね。で、その、アニメ作品としては3作目なんですけども、カッパの空以降ですね、あの、僕はあんまりこう、原敬一監督作品があんまり好きじゃない方向に行ってるんですよね。原敬一さんの作風っていうのはですね、ちょっとこう、日常描写にこう、が細かかったりとかですね、いうところにこう、魅力があるんですよ、昔から。で、これはあの、この人の、初監督作品がですね、エスパーマミなんですね。新鋭動画は、なんだっけな、チーフディレクターみたいな名前になるんですかね。で、エスパーマミはですね、割とこう、ヒューマンドラマ系の、こう、話が強いんで、原敬一監督のこう作風にぴったり合ってたんですけども、これの、デビュー作って、星空のダンシングドールっていうのがですね、本当にもうマミの関係のない話で、びっくりするんですけど、まあそこら辺からこう、彼のこう、作風とかが、滲み出てるんですよね。で、新鋭動画って、その、ギャグアニメ、生活ギャグアニメ、藤子アニメがすごい強いところですから、やっぱ、ギャグは、絶対入るわけですよ。ね。まあ、エスパーマミはあんまり入らなかったですけども、彼が、まあ、あと、藤子作品だと何やったのかな？ちょっとピンときませんけど、まあ、クレシンはギャグ漫画ですか？ギャグアニメですからね。で、だから、原敬一のやりたいこう生活感とか、その日常描写にプラスしてギャグを入れるみたいな感じの、作なんですけども、新鋭動画を抜けてから、ピンになってからの作風っていうのは、やっぱギャグがなくなっていくんですよね。これまでまあ仕事としてギャグを入れてたものが、ギャグを入れなくて良いということになると、一つタガが外れるというかですね、こう自分の好きなことをで、こう、構成できるような身分になれたということなんですよね。これって、こう、アニメがすごい好きな人には、ピンとくるかもしれませんけど、押井守とかが多分そういう感じだと思うんですけども、押井守は、うるせえ奴らで、こう、ギャグアニメっていうのをやってて、で、まあ、どんどん、まあ、その、監督の、ステータスが上がるにつれ、こう、そういうこう、くびきがなくなっていくんですね。それでこう、昔は、こう、押井守好きだったけど、今はそんなにとか、そういう人もいると思うんですよ。まあ、今も好きって人もいると思いますけどね。こう、そういうふうにこう、なんか、枷を外されると、あんまり良くないんじゃないかな、この人はっていう評価なんですね。その、この枠内でやりなさいよっていう風にこう、カチって言わないと、こう、好きなところでこう、勝負をしてしまうという感じ。それってこう、いいことじゃないって思われがちなんですけど、なんかこう、苦労の跡が見えないというか、こう、自分の手元にあるもので作られたものっていうのは、やっぱり、どんなにこう、手だれの人でもそんなに楽しくなかったりするんですよね。楽しい場合もありますけど、原敬一はそんなに楽しくないタイプの人だと思うんです。で、カッパの空とか、あとカラフルとかも非常にまあ感動作でよく作る、できてるんですけども、なんか、 よくできてる以上のこう感想がないので、ああやだな、原圭一やだ、嫌な感じになっちゃったなって、嫌な感じっていうのはちょっと ひどいかもしれないですけど、あんま興味ない感じになっちゃったなと思ったんですよね。で今回サルスベリなんですけど、これですね、なんか僕の周りの評価がすごく悪かったんですけど、僕はよ好きだったんですよ。でその理由をですねちょっと話そうかなと思うんですけど、なんかですね、そのサルスベリーの評判が良くなかったんですよ。原圭一が好きだという人に話を聞いたら、なんか全然ぼんやりしたアニメだったよとか、全然こう今までその独立してからその三部作というか、今まで要はカッパの食う、カラフル、サルスベリーとあって、この三つの中で一番ダメだったねなんていう話を聞いたんですけど、俺は全然違くて、これが一番好きだったんですね。サルスベリー面白かったです。ですね、今サルスベリーの公式ホームページのストーリーというのを見てますけども、読みますね。浮世絵師お A は父であり師匠である葛飾北斎と共に絵を描いて暮らしている。雑然とした家に集う善次郎や国直と騒いだり、犬と寝転んだり、離れて暮らす妹、お直と出かけたりしながら絵師としての人生を謳歌している。今日も江戸は両国橋や吉原、火事、妖怪騒ぎなど喜怒哀楽に満ち溢れている。恋に不器用なお A は絵に色気がないと言われて落ち込むが、絵を描くことは諦めない。そしてサルスベリが咲く季節が再びやってくる。嵐の予感とともに。江戸の四季を通して自由奔放に生きる人々を描く、浮世エンターテインメント。時代を超えて現代へ紡がれる人生賛歌の傑作が誕生しました。と書いてあるんですけど、これなんかあらすじでもないような気がするんですよ。なんかドラマがないというか、日常しかないじゃないですか。で、確かにこれは、さっき言った通り、原圭一の、好きなものだけで構成されてて、なんか、ダサくっぽい感じになりそうだなって思ったんですよね。だってそうじゃないですか。なんかこう、原圭一は、日常描写とか、それが得意で、それがやりたい人に、それだけでこう、作れるアニメっていうのを渡しちゃったら、さっきも言った通り、こう、爆発する、こう、あれがないと。化学変化っていうんですかね。それがないんで、つまんないっていう人の気持ちもわかるんですけども、僕は別な見方をしてて、なんかですね、確か原圭一はアニメーター出身じゃないんですよね。多分絵の描けないタイプの、ディレクターだと思うんですけども、このサルスベリのですね、テーマがですね、画家、絵師ですよね。今でもよくね、紙絵師とかいう言い方で言いますけど、絵師のですね、葛藤とかを描くっていう作品なんですよね。で、そういう意味では、原圭一のわからないことを、題材にしてるかなと思うんですよね。このサルスベリってアニメのテーマっていうのは、天才に潰された人なんですよね。天才に潰される人というか、葛飾北斎っていうのはまあ今の感じで言うと、まあ日本を代表するまあ美術家芸術家だと思うんですよ、世界的にも。で、このお A っていうのはそのまあ偉大なその人を父に持つ一人娘なんですけども、お A はですね、非常に、女っぽい部分がないんですよね。なんか太眉だし、ちょっと顎が出てるし、化粧気がないし、いつもほっぺにこう、墨をつけてるような女なんですよ。 ほっぺに墨をつけてこう街中を歩くような、全く身だしなみに気を配らない女なんですよね。しかも処女だし。で、親父がですね、こう、親父の絵の仕事を手伝うという形で、こう、生計を立ててるんですけども、彼女自身もまあすごい絵師なんですよ。北斎のところにはですね、善次郎っていう、まあ、落語的に言うとこう、与太郎みたいな人も住んでるんですよね。こう、住み込みの、こう、弟子みたいな感じで。で、この善次郎っていうのはですね、絵が下手なんですよ。親に比べれば全然。親父も、善次郎の評価っていうのは、お前の絵は、なんか、ふにゃふにゃしてて、あの、紙を一歩出たら、何、溶けてなくなっちまうような、くにゃくにゃの絵だな、なんて、こう、馬鹿にされる始末なんですけども、ただ、評価はされてるんですね。その、北斎に。北斎によると。くにゃくにゃしたもう頼りねえ絵だけども、おめえの絵には、なんか色気があると、欲望があると。で、それは、もう、何者にも変えがたい、もんだみたいなことで評価されてんですよね。だから、こう、デッサン力はないけど、こいつの、こう、女の絵すげえいいな、みたいな感じ。まあなんか松本零士とか、そんな感じですよね。うん。多分あの、頭でっかちで手足が細いみたいな言い方してたから、あ、俺は松本零士だとか思いながら見てましたけど。で、対してこう、お絵の方は、素晴らしいんですよ。その、女がだてらにこう、絵師やってる人なんかいないから、こう、女の、なめまかしい、こう、腰つきとか、そういうのを描かせたら、北斎も曲げちゃうようなクオリティなんですよね。で、それはもう北斎も認めてんですよ。でも、お絵の描く男はですね、全然ダメなんですよ。それは、多分、おぼこだからと思うんですけど、その、知らないから、北斎の男を真似てるだけらしいんですよ。いや、コピペだと。で、それですごい、あんまり評価が良くないんですよね。で、それについて、こう、お絵は悩んでるんですよ。で、それはこう、絵についての悩み。で、もう一つ悩みが、お絵には悩みがあって、離れて暮らす妹のおなおっていうのがいて、この子はですね、目が見えないんですよね、生まれつき。で、病弱であると。で、寺に預けられてて、多分なんか、針灸の仕事、勉強とかしてんでしょうね。昔だから、まあ、江戸の時代ですから、こう、目が見えないと、針灸やるわけですよね、きっとね。で、お寺に預けられてんですけど、あの、父親の、その、北斎はですね、そのお寺にこう、お見舞いに行かないんですよね。んで、おなおは全然こう、私はこう、お父っつぁんに、嫌われてるんだと。そう思い込んでる。で、姉のお絵はそんなことないよって、慰めたり、こう、二人でデートしたりするんですけど、ね。で、でも、親父はこう、ガンとして行かないんですよね。俺は行かねえって感じじゃなくて、ああ、じゃあ今度、行けたら行くみたいな感じの、もう、ボケなすみたいな言い方で、こう、行きたがらないんですよね。で、なんでかみたいな。なので、この二つの流れで、こう、この、サルスベリは、こう、ストーリーが、流れてくんですけども、まあ、それだけなんですよね、この映画って。で、結局、その、おなおが、まあ、体調悪化して、死んで、終わりなんですよ。確かにこう、あらすじ説明しろって言ったら、これで終わりなんで、あ、つまんなかったっていう人の気持ちもわかるんですけど、これはですね、なんでこう、おなおを、こう、見舞いに行かないのかっていうことっていうのが、明確には、こう、明言されてないんですけども、その、北斎の口からですね、その、おなおが死んだと予感するシーンの直前に、おら、あいつの目と体を奪っちまったようなもんだ。 みたいなことを言うんですよ。要はですね、葛飾北斎っていうのはですね、まあ史実、まあウィキペディアによりますと、まあ、画協老人なんてこう、晩年のペンネームからも表す通り、絵ばっか描いて暮らしてたわけですよ。で、まあこの映画の中のこう、描写としても、まあ奥さんとも別居してるんですよね。で、長屋ではもう髪が散乱してて、弁当を買って暮らしてるみたいな。で、自炊もしないと。で、なんか饅頭が、そこら辺にこう食いかけた饅頭がカビて、落ちてたりとか、まあ、ひどい暮らしをしてるわけですよ。絵以外のことは全然目もくれなかった。ね、で、多分子育てもあんまやってなかったんですね、きっとね。おえいは、まあ絵が上手いから、アシスタントに使ってるぐらいの感じなんですよ。手取り足取り教えるわけでもなかったんでしょうね、きっとね。っていう、親失格の人っていう自覚を表したセリフがあるわけですよ。っていうことはですね、こう、なんていうかな。こう、親の報いが子にということを考えてたんじゃないかなと。まあ、盲目で、こう、体の弱い、こう、末の娘ができたっていうことはですね、自堕落で、何も責任を果たさなかった、こう、絵師の、葛飾北斎に与えられた、こう、天の罰だと。そう思ったんじゃないかなと思うんですよね。つまり、まあ、北斎はそう思って、で、お直からすると、まあ、見捨てられたというか、まあ、その、潰されちゃったわけですね。ね、まあ、もう、その、短い命を閉じるわけですけども。なるほど。そういう、こう、天才っていうのは、こう、そういう、こう、身勝手な部分あるよな、なんて思うんですけど、じゃあ、お A は何なんだって思うと、この中の登場人物は全然、こう、自覚してないけど、お A もお直と一緒に潰されてるんですよね。一緒に。なんでかっていうと、その、世界を代表するような、まあ、偉大な絵師、葛飾北斎の娘に生まれたって時点で、絵描きをやるっていう段になったら、まあ、大変なデメリットなんですよね。なんでかっていうと、まあ、絵は勉強できるでしょうけども、まあ、二世という、こう、見え方をされちゃうわけですよね。絵が上手いことが、お絵にとっては、こう、自分のアイデンティティなんだけども、それ以上に、こう、ね、偉大な親父を超えるだなんて思わないわけですよ。超えられないんですよ。現に、こう、映画の、その、中で、その、親父に悪態ばっかついてるわけですよ、お絵は。でも、私は、ゆくゆくは、親父を超えてやるんだ、みたいな、ことは言ってないんですよ。っていうことは、抜くことは諦めてるんですよね。うん。で、ここで何が見えてくるかっていうと、なんか、お絵っていうのは、単なるデッサン中で、デッサン中っていうか、まあ、絵のこう、絵は上手いんだけども、こいつの絵にはこう、情念がないとか、なんか、そういう評価を受けてるんですよ。その、この劇中に出てくる、何堂だったっけな。万字堂っていう、その、浮世絵屋があるんですけど、こいつもですね、その、お絵のことは評価してるんだけども、ちょっと足りないなって思ってるんですよね。明言はされてないんだけど。で、まあ、お絵も、その、お直もね、その、なんていうかな、天才にこう人生を潰されがちな、潰されたという感じのね、描写をされてて、ああ、辛いなっていう。その、じゃあ天才のそのそばにいれば全員潰されるのかっていうとそういうことでもなくて、さっき言ったその善次郎っていうアーパーの与太郎は、その、下手くそで、 絵もあんま描いてないんですよ。劇中で多分ね、善次郎は一回も絵描いてないんですよ。でも、なんつうのかな。評判はいいんですよね。さっき言ったみたいに。下手くそだけど、エロいよ。エロいよ、お前の絵。みたいな感じの言われ方をするんですよ。でですね、これ、ウィキペディアによりますとね、これは名前なんつうのかな。池田善次郎。後の英才英仙という、浮世絵師で、これはですね、やっぱり公職本など作品は多数残ってるんですね。で、歌川広重と合作をしてたりとか、結構大活躍してんですよね。で、文筆業やったりとか、プロデューサー気質があったのかもしれないですけども、後にこう、名を残すぐらいには活躍してるんですよ。で、片や大栄なんですけど、これ、葛飾大井。これですね、ウィキペディア見てびっくりしたんですけど、現在、現存する作品が10枚余りと非常に少ないと。西洋画風への関心が強く、誇張した明暗法、細密描写など優れた肉筆画は残る。んだけども、代表作として挙げられてるのが、1,2,3,4,5,6,7,8,9。まあ、9枚か10枚か。程度なんですよね。この差は何だって話なんですよね。オエは、北斎のアシスタントとしての仕事に、こう、をずっとやってたんですよ。葛飾北斎が、90何歳まで生きてて、その晩年までずっとこう、オエは、アシスタントをやってるんですよ。まあ多分それに潰されたとも言えるんですけど、作業的にも。実務的にもね。かたや、その、下手禅の禅次郎の方は、まあ適当に、こう、北斎さんの弟子入りしつつも、絵があんまり上手くなかったおかげで、それほどこう影響を受けずに済んで、自分のやりたいことを伸び伸びできてしまったようなんですよ。これなんですよ。この、なんていうんですかね、こう、テクニックの呪いというかですね、生地こう、うまかったりとか、自覚があったりとかすると、そこから先に進めないという呪いにお絵はかかってしまってたんですね。で、これがですね、その、これをなんとかこう、劇中でこう、こう、克服しようともがくんですけども、でももう、まあ、史実がこういうことですから、まあ、どうにもならないわけですよね。なんか、これだけ聞くと、すごいなんか、憂鬱な映画なんかなと思うんですけど、そんなことなくて、なんていうのかな、結構晴れ晴れとして映画は終わるんですよ。その、まあ、OA、ラスト OA のこうモノローグで終わるんですけど、まあ、その後、葛飾北斎がどうなったかっていうのと、下手禅こと、善次郎がどうなったかっていうのを、こう、モノローグで語るんですけども、その、OA が、後どうなったかっていうのが、まあ、詳細不明なんですよね。うん。だから、その、まあ、90いくつの晩年まで、こう、親父の北斎の、アシスタントを務めて、で、そっから先のね、その生没が不詳なんで、まあ、多分、なんか一説によると、なんか、どっかに召し抱えられて、こう、絵師として暮らしたみたいなことも、なんか、説としてはあるらしいんですけど、基本的には不詳らしいんですよね。うん。かわいそうだなって思うのは、こっちのこう、観客としての意見で、お絵としては、その、なんていうのかな、その、 ちょっと足りない才能を引きずりながらも、多分晩年まで絵は描いてたんだろうなっていう終わり方なんですよ。これがですね、まあ、ふーちゃんも、イラストレーターなん、イラストレーターという、まあ、仕事についてますんで、このお絵にすっごい感情移入しちゃいまして、誰もそうじゃないですか。その、なんかちょっと足りない才能を引きずってこう歩いてるわけですよ。ね。まあ、ばっちり、こう、ね、才能がありまして、で、それをこう、表現する場もありまして、で、毎日充実してますって人もいるんでしょうけども、まあ、大して多くはないはずなんですよ。皆さん、あんまりこう、やりたくない仕事をしながら生きてると思うんですよ。まあ、僕も、その類ですけど、まあ、仕事があるだけありがたいことなんですけど、100% やりたいかっていうとそうでもないんですよね。お絵みたいな、まあ、その、ね、名前の出ない仕事をしてたりするんですよ。これがまた、ね。でもまあ、しょうがないよっていう、まあ、やるしかないんだ。筆折るっていう、こう、選択肢はないんですよね。お絵からすると。うん。で、じゃあそれでいいじゃないっていう、映画なんですよね。もう、葛飾北斎の呪いにかけられた、こう、お栄と、そのね、末の妹のお直っていうのは、運命的には、こう、俯瞰してみればすごく不幸な姉妹ですよ。だって、せっかくのこう、才能があっても潰されてるわけで、無自覚に潰されてるんですよ。潰そうと思って潰されてるわけじゃなくて。北斎は、その自分のこう影響度とか全然考えてないですから、お絵は悩んでるけど、まあ多分、劇中の北斎からすれば、そのうち芽が出るだろうぐらいに思ってるんですよ。で、お絵はその、天才の北斎のもとで悩んでるわけですよ。で、史実的には結果芽が出なかったわけですよ。でも、描いてる方からしたら、その、ね、その、筆一本あれば生きていけるって、こう、劇中でも言ってるけど、まあ、それでこう、充実してんですよね。それについてこう、他人様がこう、口を挟む、筋合いはないよっていう感じが、こう、映画の演出としては、見て取れたんで、ああ、そうだよな、っていう感じ。うん、そう、同情される言われはないよ、みたいな。うん、そういう、こう、才能があれば、こう、必ず芽が出る、だなんて、いうことをですね、まあ、若い頃は思うわけですけども。まあ、世に出てる人っていうのは才能のある人ですから、100% 出てるように見えるわけで、世に出なかった才能もありますよって。そら、ね、ものすごい強い人だけど、ね、なんかブラジャー売り場勤務の人とかもいるでしょ、きっと。そういうことですよ。全部、運ですから。っていう。そういう感じですよね。なんか、若い頃だとそんなこと思いもしなかったけども、30とかまあね、まあ私の場合は、アラフォーですけども、そんぐらいになると、そういうことも考えますよね。諦めの境地なのかもしれないですけど、そうそうそう。で、まあ、善次郎みたいな人もいますよ。で、善次郎は別に悪いやつじゃないんですよ。絵が下手くそなだけで、発想とかすごいいっぱいあったんでしょ。酒飲んで、ね、吉原行って、で、全然その、絵描いてない善次郎のことは、お絵からするとすっごい腹立ったでしょうね。だって、絵描いてないのに評価されるとかちょっとあんまりじゃないですか。こう、いわゆるこう、ね、ピクシブ的に言えば多分お絵は、1位とか取ってるんですけど、善次郎とか全然こう、ファボ数がないわけですよ。でもこう、善次郎は売れてるんですよね。 商業的に。ね。これのね、苛立ちとかもね、非常にこう、現代に通じる感じがしてね、面白いなぁと思いましたね。で、これは、なんか俺がイラストレーターだったりとかするから、ここら辺のおえいとか善次郎とか、北斎とかに、こう、感情移入する見方ができたけども、なんかあんまりこう、そういう、まあ絵に限らず、こう、例えば音楽だったり、いろんなものがありますけど、そういうものに、こう、従事してる人以外だと、あんまりそこら辺は感じられないかもしれないですね。そんな感じでした。なんか、こう、題材としてもね、いいと思います。なんか、サルスベリって、こう、ね、浮世絵師の情念の物語ですから、それをですね、まあ、これはプロダクション IG っていう、まあ、ね、日本のアニメーションスタジオの中でも、トップクラスのスタジオで、で、まあ、スタッフ見たら、まあ、俺でも知ってるような人がいっぱいいたんで、沖浦何がしさんとか、沖浦刑事さんだっけとか、あとはいろいろ、すごいと言われてる人もいっぱいいましたよ、確か。名前忘れちゃった。だその人たちがアニメートするっていうのもいろいろ意味がありますよね。実写でやったらそんな感じにはならなかったかもしれないんで、アニメ映画としてすごく成功してるなという感じがしましたね。いやー、そんな感じです。いやー、ね。あとは何かなー。あとは、アベンジャーズ見たんだけど、別にアベンジャーズで俺言うことあんまりないし。アベンジャーズ面白かったですよ。ただ、あれですね、俺みたいなアメコミ弱者からすると、字幕じゃなくて吹き替えの方を見た方が良かったかもしれないですね。っていうのも、なんか、キャプテンアメリカウィンターソルジャーからの、持ってき方、その、ストーリーがなんか続いてる感じがするんで、とにかく設定が、なんかもう、込み込みで、前半はね、ちょっと、うとっとしちゃうぐらいには、退屈でした。で、まあ、体調も悪かったんですけど、で、だから、あんまりこう、アメコミ弱者だけど、アベンジャーズ面白かったから見たいなって人は、吹き替えの方がいいかもしれないですね。まあ、吹き替えは誰だっけな。宮迫とか出てると思いますけど、まあ、宮迫はね、芸人ですけど、確か上手いですよ。何個かアニメ映画とか、ね、吹き替えやってますけど、あ、こいつ宮迫だったか、ぐらいの違和感しかないですから。本職並みに上手いですよね。インクレディブルとか、あと、ウルトラマンベリアルとかね。結構やってんのよね、宮迫ってね。ウルトラマン列伝のベリアルは宮迫じゃないのに、おりやがったりするの。にゃら。ウルトラマン列伝のベリアルの宮迫は降りたのに、ウルトラマンキング役の、小泉純一郎は続投っていう謎の、純ちゃんまだやってくれんだって、ウルトラマンキングっていう。暇なのかなとは思いながらね。なんかね。あ、エイジオブルトラン面白かったですよ。本当に、こう、ジョン・ファブローお疲れ様って感じで。なんか、自作はやらないらしいんでね。どうなることやらですけども。そんな感じですかね。まあ、ちょっと今回は短いですけども。来週はね、鮫島さんと撮りますんでね。来週なんですけど、今、こう、計画してる内容としてはですね、カブトムシ取り行こうかと。そういう話してます。まあ、なんか、どっか山奥行って、クヌギに、こう、なんかバナナの蜜みたいなやつを、 塗りたくって、カブトムシ取ろうやっていう連絡がですね、つい2、3時間前に来まして、今週末昆虫採集をしたいというね、唐突な LINE メッセージが来まして、まあ、ふーちゃんもふーちゃんでね、なんでとか言わなくて、いいよって言っちゃったんで、やることになりました。まあ、こちらもお楽しみにということで、よろしくお願いします。いやー、今週はあれでしたね。なんか、ふーちゃんがなんかアニメのことをなんかタラタラ言う話であんま面白くなかったなーなんていう人はですね、今週は飛ばしていただいて、来週聞くだなんていうのも手じゃないですかね。まあ、ぜひ今週も聞いてほしいけどね、なんて最後に言ってもしょうがないんですけども。また来週もよろしくお願いします。ということで、Amazon プロダクツ、筆川でした。バイナラッピー。エンディング号のおまけです。鮫島さんが来ました。
どうも、ヤッピー鮫島です。
あ、本物のヤッピーだ。これが本物
いやでもほら、ヤッピーってナウナヤングに向けての挨拶でしょ。
はい、
本来
はい、
でふざけて言ったわけじゃん。
そうですね。
本当はじゃんけんゲームのあれじゃん
ああ、そうですね。
ぶっちゃけ。
ええ。じゃん。
でも、
うん、
ね、じゃんけんぽん。はい、こんしょ。
うん。
はい、こんしょ。やっぴーって
言
うやつじゃん。
はい。
で、ふざけてやっててさ。
うん。
でも、実は、ヤングな人使ってんだよね。
らしいね、どうやらね。うん。
映画で見たし。
何で見たの？鮫島さんの見るような映画でヤッピー言うやついたっけ？アベンジャーズ？何？
うん、テラスハウス。
ああ、なんだ、そっちか、うん。で、アベンジャーズってボケは無視っていう、すごい。
あ、なんか音途切れてて。
便利だな、お前。音途切れてるって言えば無視しても全然構わないんだよな。うん、音途切れるところがなかったよ、今。
いや、こっちが聞こえない。
本当言うよな。いや、お仕事お疲れ様です。今はですね、アマプロ更新日の水曜日、0時23分なんですけども、
うんうん、
意外とこんな時間なんですね、鮫島さんは、最近は。
12時ちょい前に家に着く感じで。
ええー。お忙しいと。
忙しいっすね。今はね、新しくね、開発スタッフが、何派遣さんの開発スタッフがさ、
うん、
来るからさ、
うん、
それのための資料を作ってるんだよ。
はいはいはいはい、めんどくさい
やつ。俺が参加する前に作られていたデータが、うん、まあ本当その出来がね、出来がなんていうの、すごいポテンシャルが高いんだよ。
うん。
まだまだ伸びしろがある内容で。
レベルが低いのね、うん、
いやもうそうは言ってない
よ、うん、
でそのどんなところを直さなきゃいけないのかっていうこうリストみたいなのを作ってたわけよ。
はあ、ははあ、
実データをモーションアニメーションのねデータを作るっていうのは昨日までもやってたんだけど、ちょっと頑張って薪で作業してさ、
うん、
今日はそういうリスト作りをしてた、
ね。ほう。
来週から一人入ってくるからね。
ああ、よかったじゃないですか。
うん。私のいる勤め先ではね、モーションデザイナーが一人しかいないんですよ。私だけなんですよ。
はい。
実は、 私5月から勤め先変わりまして、
うん、まあそれはみんな知ってる、うん、
うん、でそこで人がいないと、
うん、
5月の半ばから一人来たんだけど、派遣の人が、
はあ、やったじゃん、それでもう楽ちんだ、うん、鮫島さんも一人が二人になれば
ぐらい30代の人が来たんだけど、
うん、
ちょっと残念な人で、
はい、
すごく残念でね、
うん、経験者でしょ、30代の経験者っつったらなかなかの戦力じゃないですか普通は。
うん、
うん、
ところがすごい下手くそで、
はあ、
あのさ、
うん、
ちょっとゲーム業界言いたい、
何
ゲーム業界あるあるか言いたいんだよ。
あ、どうぞどうぞ言ってください、ね、はい、
ゲーム業界にはいろんな人がいるじゃない、デザイナー界隈で言うとね、
はあ、
それで例えばモデリングが上手い人、
うん、
エフェクトをつけるの上手い人、
うん、
まあ専門的にエフェクトをやる人、モデリングやる人っていう、そういう分け方もあると思うんだけど、一方でジェネラリストみたいなさ、
ほう、
感じでモデルムからエフェクトまで一通りやっちゃいます、
はいはいはいはい、
まあ赤間同士みたいなやつがいるんだ
よ、同じこと考えてたでも赤間同士の欠点っていうのはどれも総じてレベルが低いという、
そうなんだよね、
ことですよね、
でもね、モーションだけは自信あるんだよね、赤間同士たち、なぜか知らないけど、
はあ、ははあ、
これまであった赤間同士たちはモーションは俺できるからっていう、
うん、
平然というわけ、
はあ、ははあ、
でも日本そば打ち社出身のね、
はい、
我々からするとね、
はあ、
お前そのレベルでできるとか言ったらマジ半殺しにされるぞっていう、
なるほど、
見ててヒヤヒヤする感じなんで、
まあ、じゃあ要はそのオペレーターぐらいの、あの腕しかないのにできますって言ってる感じだね、うん、要はね、
できますし私はデザイナーなんで、うん、センスがあるんでみたいな
感じになっちゃう、はあはあ、例えばその なんつうんですかね、あの 3D ソフトですからいろいろこうね、あるじゃないですか、あの、うん、なんすか、まあ、キーフレーム打てるというレベルでできると言えばできるとも言えるし、
あ、残念だね、キーフレーム打つなんかバカでもできる超簡単じゃん。
でもほらね、こうね、こ人の言葉っていうのはさ、こう、うん、ね、こう通じ合ってるようで通じ合えないじゃない、そういうこう、うん、常識とかさ、人と人は違うもんじゃない、うん、
そうなんだよね、
ねえ、
キーフレーム打ってるだけでできたと、うん、確かにパッと見さ、なんかちょっと思った通り動いてるかなって思うんだけど、あくまでそれは表層的な動きであってさ、
は
あ、本来のこう運動の連続性とかさ、
うん、
重心の移動とかさ、
うん、
あの、あるべき方向に足があるとか、つま先が向いてるとかさ、
はい、
そんなのできちゃいないんだよ、
うん、
でまあその人はそんな感じだったわけ、
はあ、ははあ、
そこまではいいじゃん、しょうがないよ、
うん、
だってさ育ってきた環境が違うわけだから、
そうだよね、だからその赤間同士的なね仕事を要求されてるところでその仕事を何年も任されているのであれば、ね、じゃあ次はその白馬同士的な仕事で特化するよってことになればまたね、ガシン昇胆ね、覚え直すということをしなきゃいけないわけですよね。
そう、
でまあそれに対してね、やろうと思えば30代からだって全然遅いことはないはずですよ、
そうなんですよ、で入ってきたばっかりの頃に、
うん、
そいつが作ったモーションを見て、
はあ、
あ、これはまだまだこのポテンシャルが高いなって、うん、
そこまで言ってまだ気を使う言い方なの、うん、はいはいはい、
たくさんやなと思って、
伸びしろがね、
ちょっと、うん、ちょっとほら君まだ伸びしろたくさんあるから、
うん、
ちょっとここをあれして何したらいいんじゃないですかって言ったらですね、
はい、
まあ長い言い訳がね、
ええ。
始まりましてね。
はははは。言い訳するんですね。
言い訳するんですよ。このもうやつは、もうこれこれこういうわけで、こんな状況なんですよって。
は
だから全然私は間違ってないんですよって言うんですよね。
ここのフレームで腰が引けてるのは、やつが、こいつが蜂を見つけたからなんですよ、みたいな。だからちょっと腰が引けてるでしょって。僕
引け
は
て
そう
るん
い
で
う
す
意
よ。
図を入れたんです。
もう本当そのレベル。言い訳をね、おっしゃられるので、うんざりしまして。
仕事も滞りますよね。
で、こいつの下手くそなモーション、いずれ誰かが直すんだろうな。ね、誰かって俺さってなるじゃん。
誰かって俺さ。
姉ちゃんって、誰かって俺さって。
ジョジョ一部のあいつだ。そばかすのあいつ、名前忘れちゃっ
そう、
た。
ポコポコポコ、
ポコポコ、
明日って今さみたいなやつ。
誰かって俺さ。まあそうですね。
そうなるのが目に見えてるから辛くて。
はい。
でも、まっとうな人だったら、こう私がなんかこうある程度こうした方がもっと良くなりますよとかさ言ってさ、対応してくれたりするじゃん。まあさっき言った通り、その、まあ、底抜けにアホなだけあってさ、その底抜けはさ、そうやって言い訳してさ、俺を疲弊させた上で直さないわけ。
すごい、なんか2、3時間経ってるわけでしょ？
で、僕その時仕事始めたばっかで、特に彼の上役でもなかったし、ただ隣に座っている正社員だったから、まあ何もこうアドバイス的なものはしても、それを強制する権限はないだろうって、アートディレクターいるんだしと思って、まあちょっと静観してたの。一方で、こいつ手伝ったら良くなっちゃうから、放置して破滅させようっていうのもあったんだけど、破滅してほしいじゃん、やっぱし。
そうですね。
で、まあ日々の言動とかからこうだんだんこうボロが出てきて、アートディレクターと私と彼で、そのモーションのこう出来栄えをチェックする機会があったのよ。で、その出来を見てから、もうアートディレクターがちょっと顔色変わっちゃって、
そこで現実が分かったわけですね。
やばいよ、あの底抜けさんって。鮫島さん、あの底抜けさん、大丈夫ですか？ダメですって。ダメですって。
ダメですって、かぶり気味に、
で、
大丈夫
鮫島
はな
さ
いで
ん
すっ
が
て。
ある程度こう指導をして、もう1キャラ分だけ様子見ましょうみたいなね、フェーズになったんだけど、俺忙しくてさ、面倒見るの忘れちゃって、その後。それは怒られたんだけど、で、また最近になって、今度はアートディレクターのさらに上役の部長さんと4人で、モーションの出来具合を見る機会があった。つい半月前ぐらいにね。で、その時に、私の方はまあ一通りこれまでのやつを滞りなく見てもらったら、要所要所をさ。で、彼の番になって見せるんだけど、こうモーションを再生する時、ループ再生っていうのを基本するわけよ。それ何度も何度も同じ動作を見れるようにね。
そうですね。
で、彼はね、しないんだよ。
なんで？
じゃあ今から攻撃のモーション見せます。ポチッ って動いて終わっちゃう。
いやいや、なんでループしないんだよ。
いっぱい見られちゃうじゃん。
そんな理由なの？マジで？
いっぱい見られちゃうからだと思うんだ、俺。
まさかループ再生知らないとかじゃないよ
知らないわけないと思うんだけど。
ね。ねえ。そうするとオペレーターでもないからね。
それで、 まあ絶対に俺は黙ってたわけ、その際もずっと。
はい。
でさ、
うん、
そんな感じで、でモーションじゃ次の行きますって言うんだけど、
うん、
次のに行った時もまず説明から入るわけ。
ほう。シェフか。
このモーションはですね、あのキャラが杖を持ってですね、なんかこうビーム的なものをね出すんですよみたいなので、それであれしてこうして何してみたいなやつをさ、もうねすごいね、もう思い出しちゃって、あれ、あれを。あの沖縄のねハブとマングースのね、
うん、
対決の工場、
ああ
工場、ハブとマングースの対決ショーって、
うん、
マングースが秒殺しちゃうのね、ハブを、
うんうん、
首根っこ噛みちぎって、
うん、
すぐ終わっちゃうから、
うん、
ハブを、ハブとマングースおじさんが、
うん、
そもそもハブというやつはみたいな感じでさ、
うん、
ハブとマングースの面白話を散々するわけ。
ああなるほどね。
で間を引き伸ばすんだよ、
ね、うん、
まあ敵屋みたいなもんだよ、
はいはい、
昔の、そのトラさん的なもんだよね。
であのなんか世界戦のタイトルマッチでなんか秒殺しちゃうから、あのすげえなんかあの再現フィルムとか、
そうそうそうそう、
長いやつね、要はね
長いやつ、
うん、あるある、
そうだ、それをこうずっとやってて、でモーションをじゃあ見せますってちょろってジュッパーしない。でもアートディレクターもこいつどんなやつか分かってるから、
うん、
人の言うこと聞かないし口答えするし、やたらしゃしゃり出るし、
うん、
俺が別の人と話してる時に割り込んでって話奪うし、
はい、
っていういろいろやばい人だって分かってる。
あ、
あれそこのけさん、ちょっとそのモーションもう一度見せてもらっていいですかとか、
うん、
言ったりする感じになってて、あまり引き伸ばしすぎてちょっと部長の時間がなくなっちゃって、
うん、
部長はそっから去るのよ、
うん、
でも最後までもうモーション見なきゃいけないからってなって、
うん、
あるキャラクターのこうモーションの仕様についてアートディレクターと揉め始めたりとか、
はあ、なんでアートディレクターと揉めるの。
アートディレクター、このモーションって、
うん、
あのこう技のこう性質上こういうなんかその場にとどまって終わった方がいいんじゃないのって、足滑りながら終わってるけど、
うんうん、
いう話とかね、
うん、
そうい こう意見の相違とかがあってさ、
うん、
そういうので揉めたりとかしてて、
ええ、
黙ってりゃいいのにさ、そのそこのけちゃんも、
うん、そこのけちゃん
意地張ってさ、なんかいろいろ喋るからさ、あどんどんこうボロが出て出てってるなって。で一通り話が終わって、
うん、
じゃあ鮫島さんちゃんと指導して焼けてください、
うん、は
というのも鮫島さんはモーションに関してはもう監督だから、
うん、
この底抜けちゃんをね、
うん、
に対してちゃんと監督してあげてっては
、
いうのを事前に打ち合わせしてた、3人でね、底抜けとアートディレクターと私で、その時の底抜けさんもものすごく不服そうにしてて、
ブーってなぜこんな、
ブーってなんでだよって、俺より格下の鮫島というやつ
が、やつ、ね、
なぜ俺のモーションをチェックするのか
はあ、ははあ、まあそんなこと考えてたんですね、
普通さ、いや仮にそういうタイプの人だったとしてさ、心で思っててもさ、
うん、
そこで終わるじゃん普通、
はい、
でもアートディレクターに、
うん、
ああちょっと待ってくださいって、
うん、
ちょっと待ってください
って、おお、何
言って、
お
あの鮫島さんと私で、
うん、
お互いにこうチェックするっていう体制はどうですか。
おなんだ、どういうこと、もうよくわかんないよ誰が OK 出すんだよそれは
意味あんのそれって何なのって、
うん、
業務上の序列だからさ、
うん、
そういうこともあって、まあ、アートディレクター警戒してたんだけど、
はいはい、
でなんだかんだで僕はあるキャラクターのモーションを一つ監督指導してみることになったのね、
はい、
もう前にやっても懲りたけど、
うん、
じゃあやるかって思って、うん、で全然じゃあちょっと午前中にキーフレームだけつけてみてくださいって言ってさ、
はい、
作ってもらった
の。おうおう、
午前中かけて、
うん、
でもさっぱりダメで、
うん、
じゃあちょっとこれは仕様的に作りにくい感じになってますから、そもそもが、
うん、
もうちょっとこう解釈を変えて作りやすくしてみましょうって言って、
うん、
俺がこう20分ぐらいでキーフレームをこうセッティングしてあげたの。
ほうほうほうほう、お手本、
お手本作ったの。
うん、
そしたらぶんむくれちゃってさ、
うん、もう30過ぎなのに、
30過ぎなのに
、うん、ブーって
あのですね、
うん、
いや待ってください、サメジョンさん、これじゃね、
うん、
私のこう作ったものが何もないじゃないですか、
うん、
それはない、うん、それはないよって言いたかったよ、
はい、はいはいはい、
でもそこは言わずに、
ええ、
いやそれがね、
うん、
結構こう窮屈そうに作ってたから、
うん、
まあ提案としてね、
うん、
こういう解釈もあるから、
うん、
どうかなと思ってやってみたんだよって、
うん、やんわり言うね、
うん、
あ、
やんわり言いますよ、それ
やんわり言う、
職場だもの、
うん、そうそうあのさ、ちょっと話ずれてごめんね、俺さフリーになってさ、
うん、
まず、
うん、
サラリーマンの頃はね、そんな感じだったと思うんだよ。俺もね、うん、波風立てないようにって。でもね、フリーになってからね、そういう感覚なくなったから、もう殴っちゃえばいいのにとか思って聞いてんだけど。ダメなんだよね、社会ではね、会社ではね。うん、
そうそう
そう。
そ
うね、うん。
一応、ね、業務上、序列上だしさ。
はい。
年長者だしさ。
そうですね。あ、年、あ、そっか、鮫島さんの方がね、うん、
そう、私がね、
はい、
だからこう穏やかな感じで話してた、
ええ、
ずっとごねてんの、その後、うん、ずっとずっと長く長くこう七色の言い訳を持ってさ、
うん、
いやでもここはこれだから違いますよねとか言うわけ、
うん、
あなたの申し訳は間違ってますよねってい
う
の
を
主張するわけ、
うん、はあ、
でだんだんさ、腹も立つんだけど、
はい、
一方でどこまで彼がこのトークを見せてくれるのか、どこまで言ってくれるんだろうっていう方が気になってきて、
なるほど、
うん、もうどれだけ失礼な言葉を俺が引き出せるか、
うん、
バトルになったわけ、俺の中では、
はいはいはい、
こう不失礼なことを言うやつをとっちめるって気はもうなくなってて、
うん、どんな
限界まで負のパワーを引き出すっていう、
レインボー言い訳の末に、
そう、
ね、
そう、
どんなこうフレーズまで出てくるのかみたいな、
出てくるのか、
うん、だやん、そのなんか遠回しに僕のモーションの方が良いということを言ってるわけで、多分ね、
言ってる言ってる、
だそのどれ、そう、それがどんぐらいまでこう何本音に近づくかみたいなゲームだよね、
そう、うん、だからやんわりこう交わしつつ相手のかなり引き出すっていうトークをしてね、
はい、
それでじゃあこのモーションだってちょっとやりづらいですかねって、いやというか、
うん、
あんまりちょっとこれ私のセンスとは違いますね、
うん、
あ、そうなの、じゃあ、
うん、
あんまりこれは良くないのかな、
うん、
そうですね、
うん、
良くないです、
あ、良くない同意を促して本音を出すみたいな、
うん、来た来た、ディスってきたって思って、うん、
はい、
第一こんなやり方してたら、
うん、
全然時間が足らないですよ、いつ終わるんですか、
うん、
だって今までに何十分も使ってるじゃないですか、
はあ、
てめえの下手さを棚にあげね、
うん、
語り出したから、
ええ、
いやそうだねって、
我慢強いね、
いや俺は伊達にな、結婚2回もしてねえ、
うん、そう、うん、そうだったそうだった、うん、
そうだよ、前の結婚こんなもんじゃないぞ、
うん、そんなもんじゃない、
あそこで鍛えられたんだよ、あの時代に俺は忍耐力って言葉の攻めとかの忍耐力ってことについてさ、
ええ、
うん、相手からどんどん引き出していったっけ、それで、
なるほど、
で、いやでもそうだねとか言いながら、
うん、
でしょって言い出したから、
うん、
じゃあ、 あの続きやってくださいとか、要所要所でちょっとこうイラッとさせるかもしれないけど言わなきゃいけないことも言ってね、
うん、はいはいはい。
でそうするとこうバンってこう机を叩き出したりとか、
うん、なんで机叩くの？
イラつき出してさ、
うん、はあ、はは
あ、あもうダメですね、
うん、
こんな感じで続くんだったら、
うん、
私も無理です、
うん、
もうやっていけません、
はあ、お前の元なんかでは、
そうお前みたいなやつとは、うん、鮫島なんかとはやれないって、
うん、
えってちょっとこう心配っぽくさ、
うん、
え、待ってって、
うん、待ってって言ったら待っちゃうよ。
いや、ま、待ちたくないんだけど早く行けと思ってるんだけど待ってくださいじゃあちょっと改めてじゃ企画のプランナーさんにこうどんな風にやったらいいか聞いてみようって、
うん、
もっとこうスムーズなデザインでいけるんじゃない、いける、言っていいのかどうかって確認するのも必要かもしれないって言って、
うん、
で今度はプランナーの新人さんを呼んでさ、
うん、
でこのキャラこんな動きしてますけど、
うん、
資料となっている絵ではね、
ええ、
これは1万円だから成立するビジュアルであって、
ええ、
3DCG で描かそうと思ったらちょっと解釈変えないといけないと思うんだよねって、
うん、
僕の方から話して、でじゃあちょっとあの底野家君あの説明してよっていう話振ったらさ、
うん、
そこの曲は説明はせずに、
うん、
俺の作った20分で作ったやつと、
うん、
そこの曲が半日かけて作ったやつを2つ並べて、
うん、
いかに自分の方が作れてるかっていうのを話し出したの。
ほうほうほうほう。
やっぱ全く俺の話の振りかもう無視してるし、
うん、
めちゃくちゃ失礼なことしてるんだけど、
そうで、
うん、でも面白いから
うんうん、
他のスタッフとか、
うん、みんな多分聞いてると思うんだよね。
聞いてるんだよね、
うん、
絶対聞いてるの。だって面白いもんこんなの、
うん、
めっちゃ揉め事起きてるし、
だからもうだって揉め事は聞くよ、
うん、
ポッドキャスト聞いてるふりして、うん、
そうだよ、スッてボリューム下げるよね、
うん、スッてなんかなって
る、イヤホンつけながらね、うん、
だってバンってつけて叩くし、
俺は謝り続けてるわけじゃん、
うん、
いやーって、
うん、
まあ、そうなんだけどとかさ、
うん、
低姿勢でさ、
うん、
この人いつ切れるんだろうっていうぐらいのとこまで耐え続けてるわけだから、
はい、
でそのトンチンカンな回答を底抜けがしているってこともさすがの新人も切りたらしく、
うん、
途中からだんだん苦笑いに変わってったの、
はいはいはいはい、
でも俺はそこも無視して、
ええ、
いや今底抜け君とプランナーの新人君が 話してるターンだから、ちょっと僕は今、うん、あの話入れないからっていう感じで目配せして、う
ん、
どんどん引き出していったわけ、
はあ、
でそういうこう底抜け君の底抜けすぎる振る舞いをいっぱい見せてもらったんですよ、
はあ、
でやっぱり最後はもう私はねやっていけなせ、
うん、
あなたとはやっていけない、
もう2度目だ、
うん、
うん、
っていう言葉を頂戴して、
はい、
オッケーって思って、
うん、ハイカット
ハイカット、分かった、
うん、
じゃあ無理は言わん、
うん、無理は言わんじゃないよ
残念だけど、
うん、
君つらいんだったらしょうがないよって、
うん、
本当はいやもうこの先どうなるか分かんない あなたが いなくなったら、
はい、
でもねあなたが辛いそうにしてるのは見てられないんだ、
うん、わざとらしすぎる
でももう彼の方からしたらもう言っちゃってるから、
はあ、
さ現地は撮ったしみんな聞いてるし、
うんうん、
で散々俺をディスり続けるなじり倒しにディスり続けるこう非常な振る舞いも散々したわけじゃん、
はい、
俺相当なじられて、
闇
の人間だったら4回はプライドが崩壊してるよ。
ああそう、そんなに やられたんですか、うん、
じゃあ君の作ったやつでいいし、
うん、
そのまま作業続けてくれよ、
うん、
俺は余計なことをしてしまったよ、
うん、
申し訳ないって、
うん、
言って分かりましたよつって、うん、一旦このお話は決裂したわけね、
はあ、
つまりここで何を証明したかっていうと、
うん、
彼は私の立場から指導することを完全に拒否し、
うん、
さらにこの現場を去りたいということまで公の場所で発言したんだよね。
なるほど、
うん、大成功だよね。
そうですね、
うん、
1日作業、あ、大変だ、
まあ、
あ、
まあまあまあ、でその後にちょっとトイレ行って、
うん、
で戻ってきたら、
うん、
あの向かいの席にいたモデル班のさ、
うん、
結構30代半ばの人がさ、
うん、
俺たち2人を呼んでさ、
うん、
ミーティングルームでさ、
うん、
もうなんか問題があったっぽいけど大丈夫
お大丈夫に見えるかっていう
大丈夫じゃないと思いますけど、個人的には大成功なんで、
ええ、
大丈夫なんですけど、いやーってなかなかうまくいかなくて、
うん、
そこのけくんだねって感じで、
はい、
でそこのけくんがこう散々またモデル班の人の前で俺をディスったりとかしてくれてさ、うん、
はいはい、
だんだんとまあこのね、よりこの流れを盤石にしてくれて、
うん、しかしすごいね、30いくつでそのこう社会性だとよくやってたなっていう感じがするけどね。
よくここまで来れたよ、
うん、
大体にして派遣会社とはいえよく面接取ったわ。
そうだよね、だって前の会社から、前の会社もなんかモーションとかやってたんでしょ、モデルとか
っぽいよ、うん、
ね、
ジェネラリスト的な立場でやってたっぽいよ。
へえ、ってことはあれだったんかな、なんか外注管理とかやってたかな、
うん、え、何管理、
外注管理とかそこで、
ああかもしらんね、
うん、で相当かき混ぜたんじゃない、
まずいよ、だってね、
うん、
あんな口調で話すようなやつだよ、
うん、
ライブはおろか外なんか絶対持ってるのかじゃん、
はい、あんなって、まあ、鮫島さん越しにしか知らないけど、
うん、
まあ相当失礼なん
で、うん、最初はさ、モーションの出来がやばいから、
うん、
エフェクトとか外注管理とかにコンバートしようかっていう考えもあったわけ、
うん、はいはいはい、
でもいろいろ見てたら全部無理っていうのが分かって、
そうね、外注を怒らしちゃったらやばいよ、
うん、うん、
やってくんなくなっちゃうよ
ね、怒らしちゃう可能性もあるし、
うん、
エフェクトの方に回したら被害者が一人増えるだけだし、
うん、
エフェクトの担当者さんがさ、
ね
え、えっくい目に遭うわけじゃん。そうそうそう、あれと毎日会話しなきゃいけないわけだよ、
うん、でどこ行ってもダメージが大きいわけだ。
そう、
うん、
で、あ、もうやめてほしいってみんなが思ってるところに、
うん、
底抜けさん自身の方から、
うん、
もうやってらんないっす、
うん、
こんなとこ、
ああってクソじゃんって、うん、
待ってましたの一言が、
はいはいはい、
もう引き出せたわけですよ、
うん、その一言を引き出すためには鮫島レイジの一人費が必要だったわけだね。
そうです、俺が犠牲になった、俺の心が犠牲になった、
心鮫島レイジの一人費と心がね、うん、
そう、まあ、モデル班の人にもよくまああそこまで怒られないでいられましたねとか言われるけど、
うん、
別に怒ってはいないけど平気じゃないよって思ってたから、
うん、はい、うん、そんな知りもしない人になじられるの大変だよ、うん、
大変ですよ、
ええ、
日中は平気なんだけど寝る時になってから本当に腹が立ってきて
まあでもあれですね、鮫島さんのこう長年のリーマン生活ね、かつていろいろありましたからね、
うん、
そこでこう心がね、跡形もなく壊されたっていう経験がね、
うん、
今ここに身を結んだわけですよ、花となり。
僕、今まで 会社で1回、結婚で1回、こう心が砕けてますから。
会社で1回、結婚で1回。そう、そうですね。ええ。
だから、はっきり言って、ね、10年前の私とはもう別人格ですから。
そうですね。そうですよ。まあ、あの、僕の鮫島礼二大好きエピソードで言うと、ね、新人の風ちゃんがですね、皆さんのゴミ出しを、の当番ですから、新人のね。ゴミ出しに行こうぜ、鮫島さんなんつって、就業後に鮫島礼二くんの席に行ったらですね、ブツブツ、こう、独り言を言いながら鮫島礼二くんが落書きをしてるんですよ。鮫島さん？何その絵って言ったら、うん、理想の家族って。なんかあの、小坂明子のあなたみたいな話ですよ。なんかあの、真っ赤なバラに、なんか、あの、うん、なんか、
白いパンジー
みた
いな。子犬の横にはあなた。
あなたで、その、なんか、理想の奥さんみたいなのもいんのよ。なんか、
うん、
なんか、あの、メイコとか、アキコみたいな名前ついててさ。
そうそうそう。
で、
ヒロミに似てるやつ。
似てるやつが書いてあってさ。で、横にさ、なんか、ケツアゴの白人が書いてあって、こいつ誰って言ったら、これの旦那って言ってて、お前じゃないんだっていう。
そうなんだよ。俺いないんだよ。
理想の家庭で、旦那が鮫島くんではないっていうね、すごい。
俺どこにもいないの？
いなかった。あれはね、あ、こいつもうおかしくなってるって。
おかしかったね。
そうですね。それ以前のね、その大学出たての鮫島礼二くんはですね、本当にチャラい男だったんですよ。ね、
ふわ
ー
っとしてたね。
ふわーっとしたね、本当にこいつと友達にはなりたくないと思ってたんですけども、もう10年以上の付き合いであると。
うん、人格が2回変わったおかげで。
2回変わったおかげで。人格が2回変わったおかげで。ね、その結果、ね、転職先でこんなファインプレーをするだなんて。
そうですよ。
ねえ。
ちょっとやそっとじゃ切れない。
切れないよ。な、普通の人だったらそんな人追い出すの一月ぐらいかかってるよ。うん、そこをレイジがやったらもう一日だよ、うん。
そうです。
ね、新手のパワハラとも言えるかもしれないけど。
パワハラではないよ、
うん。パワハラ受けてる方だもんな、逆にな。
そうだよ。
うん、
相手が馴染ってくるんだから。
うん、すごい、当たら
相手の力を利用して、
うん、ねえ。
こう遠くに投げ飛ばすっていう。やったぐらいだよ、
うん、
シャオリ
これ新しいリストラ方法としてね、本当あの人事の人とか聞いた方がいいですよ、こんなんだとパーソナルルームとか作る必要ないんですよ、レイジに任せろってことですよ、
それ専門家になるのなじり倒される
パワハラ受け専門みたいな
相手にやめたいって言わせる。
言わせる。シャオリーとして。
それ多分5人ぐらいやってあたりで俺が死ぬ。
また。今度は。
ついに5人目。
5人目。もうね、もうセカンドバースデー並みどころじゃない。フォースバースデーぐらいの。ブランニューレイジーが生まれる可能性がね。
うん、
また
人格変わっちゃう。
また人格。これ以上何になるの？
なんか全体的に白っぽくなるかもしれない。
白っぽく。薄いみたいな。レイジ君顔の彫り深いのに薄いなんつって。いや、恐ろしいね。ほんと。俺なら泣いちゃう。ほんとにね。
うん。だからまあ、暴力振るったりするタイプじゃなかったからな、とか。
うん。
ただのおかしな人だったから。
うん。
よかったけどね。
ねえ。いやで、無事退職されてね、よかったよかったということですね。
うん、ね、上役からはもうちゃんと言い返さなきゃダメですよ、とか。
うん。
何タメ口聞かれてるんですかとか言われたけど、
うん、そう、なんでそこからも怒らなきゃいけない
でもほら人それぞれやり方ってあるかなって思いながら、
うん、
いやすいませんって
またシャオリーを。
だんだん見えてきた。
見えてきた。
あの、目の前にある小さい出来事で、
うん、
こう得点を稼ぐことにとらわれがちなんだけど、
うん、
そこは負けといてもいいなって。
なるほどね。
思うわ。
反面教師として非常にこう正しい、あの、物の見え方をしたかもしれないですね。その、
知らない。
その、底抜け君の振る舞いっていうのはさ、非常に滑稽だったわけじゃないですか。
滑稽だ
よ。でもそれはさ、底抜け君からしたらさ、うん、新しい職場で舐められちゃいけねえみたいな、こう、社会人デビュー的なものだったわけでしょ。
かもね、彼のなりのね。
ねえ。うん、まあ、高校デビューという言葉がありますけど、
はいはいはい。
できる俺っていうのを演出した上で、
うん、
職場に慣れ親しみ、で、そのうち、こう、スキルも上がるだろうという目算だったわけですよ。
うん。
うん。多分ね。うん。
うん、
上げる気もなかったかもしれないけど。うん。
スキルないよ。
うん。ねえ。
うん。
そう。だから、その、なんか、慣れるうちに仕事の、なんか、スキルが上がればめっけもんじゃん。仕事も得るし、スキルも上がるんだったらさ。
そうだ、
ね。そういうことを考えてたかもしれないね。
スキル上げる気あったら、ほら。モーション専門で10年以上やってきて、ほら、
うん、
そういう人からちょっとこう教わってみようとかさ、
そういうこと、そういう思考になるんだけどね、相手がね、
うん、
うん、
俺あんまり威厳ないからね、
うん、そうだからこんなね、あの、うん、ラジオを聞いてる人はね、本当に鮫島さんはなんかぼんやりした人だなみたいなことを思い出らっしゃいますけど、本当はすごいモーションマンですから。
あ、いいこと言いましたね。
あ、気持ち悪いな。
今、僕ね、うん、正直自分で言うのもなんですけど、中の上ぐらいは行ってんじゃないかと思うんですよ。
はいはい。
そろそろ。
もう、その、キャリアと仕事からすれば、もうそんぐらいですよ。ぼんやりしてますけど、ラジオでは。
周りの方を見てきて、これは僕
は
勝てるなっていうような人を、ちょいちょい見えてきたから、
はい、
まあ、最初のそば打ち者ではまあ周りは豪のものしかいないから、
ええ、
正直ちょっとこれついていけるかなっていう感じだったけど、
うん、そらだって
外、
うん、そらそうですよ、ええ、
外出たらあれそうでもねえぞっていう感じはありましたね、
うん、そうですね、揉まれたっていうね、
うん、
相手が悪かったですね。その、ね、あの、底抜け君もね、
いや、逆に相手が良かったとも言えるんじゃないですか。僕みたいに穏やかな人じゃなかったら。もう、ぶん殴られてる可能性だってありますよ。
はい。
人によっちゃ。
なるほど、うん。
もっとこう、摩擦が生まれて、こう、トラブルとしての火種がものすごく大きくなる。
うん、
考えれたし、
ええ、
最小限だったと思うんだけどな。
そうですね、
俺はいくつか小言を言われたり、
ええ、
スケジュールが遅れて各方面に謝って言ったり、
うん、やっぱりシャオリーやっぱコストが高いね。
高いわシャオリーが。なんか関係ねえ、俺と関係ねえとこですっげえ謝ってた。
やっぱでかいよ、やっぱ一人費それで丸々なくなるのは、うん、
うん、
ねえ、
そいつの作ったデータって使い物なんだからさ、今後長い時間かけて暇を見つけてそいつのデータ直していかないといけないんだよね。
はい、ねえ、
あ、もう信じらんないよ本当に、下手で、
うん、
グラフエディター開かないんだから。
え、なんでよ、いるだろ。
モーションデザイナーの作業としては、
うん、
まず原画的なポーズをつけて、うん、タイミングを決めて、
うん、
でそしてアニメーション的なこう書き込みをしていくというね、
はい、
段階に、まあ、ざっと言うと、
うん、
段階で作業していくんだけど、
割と赤魔導士的な俺ですらグラフエディターぐらい開くぞ。
ねえ、
うん、だ使うもん。
グラフエディターの存在を否定してるから。
なんでや。 罪ないやろ。
太すぎてついていけない。でもグラヘッダー見なかったら各パーツの運動動きが挙動がどうなってるのか把握できなくないって、
うん、
しないから、
うん、
ってい, ういや大丈夫なんでって感じだった。
俺ぐらいになると俺ぐらいになると分かるからみたいな。
そうそうそう。
鮫島さんだと無理でしょうけどみたいな。
うん。鮫島さんってちょっとこうキーセーブ多いですよね。
ね言われたんだ。
されたことある。
あそうああ、
うん。
ね。
なんでそんな多いんですか。
うん。
キー多すぎてデータ増えますよ。
うん。
データ増えるとかそういう時代なんじゃないし。何それ15年遅れ
る。そんな時代じゃないだろ。キーフレーム多すぎてデータ入らなかったなんて。もっと削るとこあるから。
確かに、
うん、
僕が、ね、会社入った頃は、
うん、
間引きとかやってたよ作業の中で。
はい。
でもそれは15年も前のことよ。
うん。
プレイステーション2じゃないんだから今
ね。ねえ、プレステ4だって言ってるんですよ、
そうだよ。参ったなと思う。
参るね。それは参るな。
あそっかって。じゃあ気をつけるわって言っといたけど。
すっごいね。そこもシャオリっちゃうんだ。
もう言い返しても意味ないから。
俺我慢できないよそんなこと言われたら。やばいよ鮫島さん。そんなレベルなんだ今鮫島さんって。そうシャオリーのレベルが、うんうん、
それぐらいやばいやつだってことが途中で分かったから、
うん、
話通じない人と話してもしょうがないから話しないっていうことに気づいたの。
はい。
でだからなんだよね。
なるほどね。いや、鮫島さん、どうも。
よかった。
お疲れ様でした。あのですね、はい、ちょっとしたおまけファイルのつもりで撮ったんですけどね、本編より長くなりましたね。
あー。すいませんね、私の一人語り。
あ、いえいえ、楽しかったです。
もらってばっかり
で。レイジのシャオリー講座ということで。
シャオリー
講座。ほら、ね、ゲーム会社に勤めてる方も、リスナーもね、アニメ会社に勤めてるリスナーさんもいますから、
うんうん、
ねえ、ぜひ参考になるんじゃないですか、このシャオリーは。
あ、かもね。ちょっとずつ見えてきたよ、シャオリーのやり方が。
うん、シャオリーのやり方ただ。
とりあえず、うなずいちゃう。否定しない。
ただ、時間と心と周囲に迷惑がかかるという。
そう。それもある。今後の課題だね。
課題で課題って言ったの。そうですね、
でもやっぱり話し相手とか別のセクションでもそうだけど、相手を尊重していくっていうのは大事だなと思ったね。
本当ですね。
ほら、例えばさ、誰されさんがさ、
うん、
あれこのことミスこう知らないでミスってんなって思ってそれを伝えたい時もさ、
うん、
前まではさ無視するか、
うん、
ちょっとそれやってませんよねとか書き方になりがちだけど、
うん、
伝え方になりがちだけど、いやもうご存知だとは思うんですけどとかいう言い方の方がマシだなっていう、いや感じもしましたよね。
なるほど
ね。まだまだかもしれませんけど、もっとこう、うん、気配りのできる方からすればね、俺の言ってることなんて、
うん、
ねえ、面白ゼミナールの鈴木さんみたいな
人でした。古い。何を言い出すかと思ったら面白い。
すすめ、すすめでおなじみの、
はい、
鈴木アナウンサーからすればさ、
はいはいはい、
何を言ってるんだ鮫島って言うかもしれませんけどね、まあ謝っちゃえばいいんですよ。
わかりました。いやー本当に勉強になったわ。サラリーマン、
僕も勉強になりましたよ。
うん、サラリーマン必聴の内容でした ね、
ね、
うん、ふーちゃんの一人から語りはね、もう今週いらなかったなぐらいの感じでしたね。
何喋ったの。
あ、映画の話した。
あ、アベンジャーズ。
あ、アベンジャーズの話なんか俺できないよ40分も。
じゃああれか、
ん、
マッドマックス。
あ、マッドマックスもちょっと やめといた。サルスベリってアニメの話した。ああ。で、これがさ、なんか、うん、鮫島さんがいないじゃない、相手にさ。うん、で、ふーちゃんはね、割とこう、サルスベリを真面目に見ちゃって、
うんうん、
なんか、すっごい真面目な語りをしてる。前半。まあ、明日聞いてみって。
百日紅って書くや映画か。
そうそうそうそう。あら、原敬一監督のやつ。うん。
原敬一って、あれじゃない？しんちゃん
の。あ、しんちゃんの。クレンシンの。大人帝国の人。
あ、浮世絵師の人のお話な。
あ、そうそうそう。北斎の娘の、が主人公。
娘か、
うん。そうそうそう。でね、それをね、割とこう、俺ほら、うだつの上がらないイラストレーター側からこう、読み解くみたいなね、うん、なんか。一人でこんな暗い話しちゃって。全然。
主人公の人笑ってない。
うん。そう。いや、面白かったよ。うん。必見です。いいと思います。ただ、ラジオの中でも話したんだけど、なんか、評価がね、賛否が分かれてて、俺はいいと思ったんだけどね、周りはあんまりっていう感じの映画なんで。
そうなんだね。
うん。
でもすごいじゃん、原監督オリジナルなの、これは。
あ、これは原作ありですね。
ああ、そうなんだ。
ええ。
うんうんうん。
です。まあ、そちらもね、まあ、これは鮫島さん聞いてないんで、明日、通勤途中でも聞いてください。
そうですね。
ええ。
あと、ストレイヤーズクロニクルも見ないとね。
義務じゃねえから。なんでね、今、マッドマックス、アベンジャーズで、ジェネシスやるっつうのに、ストレイヤーズクロニクルを見るバカがどこにいるんだ。
いるでしょう。
ここにさって。どこに行ってここさみたいな。また
明日になったら見に行くよ。
明日って今さって。やだって。なあ、もうあれ見たらもう絶対もう真似しようぜ。もう人間どもかみたいな。恥ずかしい恥ずかしいみたいなやつ。
でもね、ああいうのも見ていかないと、今あんな、ね、残念な内容かもしれないけど、
うん、
お客さんが集まっていってあのジャンルがいけるってことが、
うん、
になれば、
うん、
その作品の質も上がっていくかもよ。だってさ、
うん、
今のアメコミの話だってね、サムライミのスパイダーマンから始まってさ、
うん、
だんだんと積み上げていったじゃん、ブライアン・シンガーの X-Men とスパイダーマンでさ、
は
い、
で
もさ、ファイナルデシジョンでこけ、
うん、
スパイダーマン3でずっこけて、
うん、
もう終わりかって、
うん、
もうおしまいなのか、アメコミやってところでさ、
うん、
バットマン・ビギンズと、
うん、
ダークナイト・リターンズだっけ、
あーそうね、うん、
がさ、もう歴代3位の、その当時は2位か、
うん、
のヒットを出してくれたじゃん、
はい、
それってさ、スパイダーマンと X メンが作ってきた土壌に育ったこう身だと思うんですよね。
まあ、まあね。だそれをこううまくね、その続けられるかみたいなのはね、また違う話ですからね。
ストレスクロニクルを我々が見ることで、
ええ、
日本のクリストファー・ノーランが呼ばれるかもしれないよ。
なんで半笑いじゃねえか、お前。ていうかね、やっぱね、ダメだと思うよ。いや、ダメなのは分かってるんだけど、
うん、
その、なんていうのかな、ちゃんとヒーローの格好しなきゃダメだと思う。こういうの。
あ
普通の格好してるでしょ、こう、岡田くんとかさ、染谷くんとか、うん。あれ、ちゃんと爪とかさ、なんか黄色いジャケットとかさ、となんか、なんか、その、なんか、ピチピチの、スーツとかさ、着た方がいいよ。S とか書いて。
もう、クロニクルのことは忘れて。
いや、だから、なんでかって、いや、理由がね。だって普通の人がさ、超能力をするっていう体に見えないもの。俺さ、例えば、X-Men がさ、コスチュームなかったとしたらね、 洋画でも見れないと思うよ。で、ほら、結構さ、特撮とかさ、まあ、あっちのアメコミもそうだけどさ、アホな格好させられて、ね、演技派なのに、ちょっと恥ずかしいなって思うこともあるじゃない。でも、うん、あれってさ、その、内容から役者を守るって意味では、コスチュームは有効なんだよ。
そうだよ。
うん。いや、ちゃんと説得力になるから。うん。
いや、でも、それ聞いて思ったけどさ、
うん。
やっぱクリスチャン・ベールって役者だよね。
そうだね。
ちゃんとフルフェイスでつけ続けたじゃん。
うん。
バットマンをやってる間は絶対にマスクを外さないじゃん。
うん。
ヒュー・ジャックマンと違って、ヒュー・ジャックマンマスクつけない。
そう。
し、キャプテン・アメリカもまあまあ、まあ、てか割と頻繁にマスク外す。
外してたね。うん。
うん。
そう。だから、でも、まあ、それでもなんか、ね、演技派でやれるんだったらさ、恥ずかしくなかったりするけど、やっぱちょっとな、普通の格好してる人がさ、いくら超能力持ってるからってさ、人間どもかって言ったらププってなるじゃん。
ね。
やっぱなんか、鎧とかつけてた方がしっくりくるんだよ。人間どもかって言うんだったら。
そうだよ。
うん。
まあ、マントとかね。
そうそうそうそうそうそう。
マグニートのマントみたいな。
赤と紫のストライプみたいなさ。
そう。
でさ、人間どもかって言ったら、おぉ、かっこいいって思うけど、なんか、白シャツのさ、いくらイケメンだからつってさ、人間どもがって言われてもさ、で、就職活動頑張ったらとか思うじゃん。
バイト行け
って。そうそうそう。
よそでやってくれ
よ。よそでやってくれよって。寝言は寝ていいとか思うじゃないですか。
うん、思う思う。
うん。
そうだよね。
ねえ。見てないけど、もうこれでいいっすか、ストレイヤーズクロニクル。
え、待って、見て。来週、我々、ほら、
はい。
昆虫採集しに行く予定じゃないですか。
はい、そうです。
レイトショー行こうか、さっさと。
マジで。
餌を穴つけた後に。
昆虫採集、ストレイヤーズクロニクル、昆虫採集なわけ？
そうそうそう。まあ、ちょっとスケジュール的にきついか。わかんないけど。
ちょっときつい。ちょっと検討しましょう。
うん。
でも、タイミングとしては来週ギリなんだよな。
そうだね。
うん、終わるぞ、多分。
うん、ネタバレにならないタイミングだし、ね、もうそろそろ。もうみんな見てるだろうし。
みんな見ねえよ、こんなもん。
アベンジャーズにぶつけてきたじゃん。
その度胸は認めるよ、うん。ぶつけられたのかもしんないけど。
寄生獣だって見入ってきた俺たちじゃないか。
そうだよ。うん、
エルカンターレだって、寄生獣だって。
うん、分かった分かった、行く行く、うん、
乗り越えてきたよ、
うん、
きっと行けるはず。
分かった分かった、うん、もうやめてください、なんか無駄に煽るのは、その空も飛べるはずみたいな言い方で、うん、
大変
だもんな。そうですね、分かりました。ということで、まあ今後のアマゾンプロダクトもね、お楽しみにということで、
はい、
今週はこの辺で、はい、
はい、バイナラッピー、
バイナラッピー。